皆さんこんにちは、ケイコ・アオキです。他の人が普段何をしているのかって気になりますよね。この番組では毎回素敵なゲストをお呼びして、人にはちょっと言えない日常の暮らしをこっそり覗き見したいと思います。こんにちは、川野さん。
こんにちは
今日はなんかお忙しいところ来ていただいてありがとうございます。
こちらこそお呼びいただいてありがとうございます。
あのね、川野さんって言ったらもうニューヨークではもう実業家女性ナンバーワンって言ってもね、
それは言い過ぎですよ。本当ですよ、
もうの本当にね、ナンバーワンって言っても本当だと思いますよ。で、確かにあの川野さんの経歴で本当面白いなと思うのは、なんか昔教員さん、教員だったんですか？そうなんです。教員ってすごくないですか？教員でいらして、それでニューヨークでおいでになったんです
。そうなんです。大学卒業して、2年間は横浜市の中学校の、公立の中学校の教員をしまして、それから、リュック背負って来ました。
すごいですね。もう、それはもう、
44年前です。
すごいそれはそれはすごいですね。で、その頃、ニューヨークにお決めになられたきっかけっていうのはどういうことだったんですか？
ちょっと長くなるかもしれないんですけれど、小学校の時に、私のおじが、レスリングのオリンピック3回出た、まあ、アスリートだったんです。それでいつも世界選手権とか、オリンピックとか、まあ、いろんな海外遠征したら、お土産を持ってきてくれる。で、そのお土産の中に、ある日、そのマンハッタンのスカイクレーパーがパーって出ている、ランチョンマット、テーブルマット
を。テーブルマット、
多分スーベニアショップでとても安くで、売ってるような、シンプルなテーブルマットをくれたんですけれど、日本ではテーブルマットなんか使わないので、私それは何のためのものかわからなくて、自分のデスクの壁の上に貼ったんですよ。
テーブルマットをね。
テーブルマットを、なんか貼ったんですよ。それで、水辺からいきなりすごいビルディングが、こう、もうザーって出てる、で、それを小学校の時からずっと見て、いつかあそこに行ってみたいって思ってたので、
すっごい昔ですよね。
そう、すごい昔
だってね、おいでたらって44年っていうことですね。
そうです、半世紀以上前、多分60年以上前に、
すごいですね、
見て、で、だからそれで、ずっとこう、子供時代を過ごして、一回教員になったんですけれど、一年やってみて、本当に私はこれを、定年退職までずっと続けられるのかって思った時に、まだまだ、その、大学卒業したてで、全然、その、未熟で人間関係性もできてない。だけど、横浜の、その、88校ある公立の中学校のビリから2番目の、レベルの中学校だったので、学習指導よりも、生活指導の方がとても大変だったんですよね。家で、万引き、純異性行為、
もうそう何十年前から
そうです。
そうだったんですね。
そうなんです。
じゃあ今日本は今のがマシなんですか？
マシぐらい。
なんだかもう
一年に二人ぐらいは中学生で妊娠しちゃって、っていうそういうすごい中学校で、で、私の母校でもあったので、いろいろ、一年経験して、やっぱりそのものすごくアウトプットが必要な。仕事だけど、まだまだ、その、自分が未熟で、十分にインプットがないから、そこで校長先生に、私はもう一年、やらせていただいて、それからアメリカに行きます。行って、それで、もう絶対ニューヨークに行こうと。
そうですよね。小学校の時からね、壁に貼ってるわけですから。それはやっぱりね、オートマティカリーにもう外国、国って言ったらやっぱりニューヨークと思われたんですね。
そうですね。なんかどうせ来るならば、どうせ外国に行くならば、やっぱりなんかすごくチャレンジングで、エキサイティングなところに行ったらいいかなって思ったんですよね。その時でも、ニューヨークで、 まあ、やれれば、どこで、世界どこに行ってもやれるっていう、誰か、なんかそういうのが記事に載ってたんですよ。
はい。ね、
どうせだったら。
そうです。ニューヨークを制覇するものは、世界を制覇する
って。そう。なんかそういう記事があったんですよね。
はい。
で、それを見て、はい、あ、それだったらもう、まっすぐ、ニューヨークに行った方がいいじゃないかって。
はい。
あちこちでこう、予行演習みたいな、そういうのをしてから、徐々にニューヨークに行くんじゃなくて、もういきなり行っちゃえばいいじゃないか、みたいな。
でもその時のニューヨークってちょっと想像できないんですけど。
そうですね。
もう
怖かったですよ。1978年なので、本当になんか、ちょっと初めて、まあ、到着して、泊まったホテルが、サードアベニューの42丁目にある、トゥーダーホテルっていうとこだったんですけれど、
はい、
で、結婚してすぐ来たんですよね。
はい、
それで、二人でリュックして、背負ってきたんですけど、トゥーダーホテルに、チェックインして、なんとなく、やっぱりなんかニューヨークは危ないっていうのを聞いてたので、
はい、
ドアにチェーンかけたんですよ。
はい、
それで寝たんですよ。そしたら、夜中2時頃に、
誰
かがドアを開けて、でもチェーンがかかってるから、なんかガチャガタ、その子、開けようとしても、チェーンでドアが開かなかったんですよね。でも、誰かが間違いなく鍵は開けて、ドアガチャガチャして、私たち怖くて布団かぶっちゃって、うふふみたいな。
そうなんですか。
そうです。それで、53丁目のフィフスアベニューに、ジャパンエアラインのオフィスがあったんですね。
はい、
でも、42丁目のチューダーホテルから53丁目のフィフスアベニューのジャパンエアラインのオフィスに行くまで、本当に二人でビクビクして、ビクビクビクビク、なんか、通りの、なんかこう、周りにちょっと怖そうな人が、来たら、もうすぐ反対側の通りに
行
っちゃったりして、それで、その当時の、タイムズスクエアはものすごく柄が悪くて、42セカンドの、ブロードウェイからエースアベニュー、誰も歩けないぐらい怖かったんですよ。もうドラッグディーラーと、まあ、
なんかニードルパークとかって呼ばれてるんですよね、
あの当時は。そして、ピープショーと、ストリップショーと、はい、なんか、いろんな、なんかそういう大人のおもちゃみたいなのを売ってるお店ばっかり。
はい、
で、ポリスが1メーター単位で立ってたんですよ。だから、本当に、40セカンド、タイムズスクエアは怖くて歩けないぐらいだったんです。
今考えられないですよね。
今、デジランドみたいになってますよね。
全然違いますね。でもそういう中で、川野さんはもう、それから事業を立てられて、で、もその詳細っていうのは、どういうところ？
全然ない、ない。全然詳細ないし、
なんか。でも詳細なかったら40年以上も続けられないですよ。
全然ビジネスっていう感じでもなくて、学校の教員でしたから、こちらに来て何もできることもないし、
はい、
日系企業のニューヨーク支店で雇っていただけるような、
は
い、レベルでもないし、会社に働いたことがないので、
はい、
事務能力もないし、
はい、
それで、私たちは、I-20 という学生ビザで来たんです。
はい、
結婚してすぐに、来たんですけれど、はい、彼は、ジュリアードに行く I-20 を取って、
はい、
で、私はその、妻っていう、ステータスで来たんですね。
はいはい、
で、$7,000の、結婚のお祝い金を背負ってきたんですけれど、すぐなくなっちゃったんですよ、結構。すぐに。
でも、$7,000って言ったら結構ですよね。
70年代は。
300円ぐらいの時代だったんじゃないですかね。
あの時256円ぐらいだった
かな。そうですか。
それで、
はい、
半年ぐらいで亡くなっちゃったので、なんか働かなきゃ。でも、ビザがないし。
はい。
で、なんか、ある日57丁目に、東京書店っていう日本の本屋さんがあったんですね。
はい、
で、そこに掲示板があって、中川レストラン、ウェイトレス募集って書いてあったんですよ。
はい、ありましたね、中川レストラン。確か44丁目ぐらいですね。44
丁目のベニハナパレスの
お隣。ベニハナパレスの隣にありましたね。
右隣。
はい、はい。
それで、誰かが、マンハッタンで知り合った日本人の、 あの、お友達になった人が、はい、日本レストランで働くと、まかないの重食が出るよ。
はい、そうですね。今でもそれはあります
ね。ありますよね。はい、それで、その半年間お金が、あの、もうもったいなくて、日本食は、あの、外で食べられなかったんですね。だから、あの、じゃあ毎日、その、あの、重食で、まかないで日本食が食べられるんだったら、それいいなぁなんて思って、それで中川レストランに募集して、そしたら、加藤さんというマネージャーさんが、はい、あ、明日から来てくださいって。それで、はい、あの、明日から、やっと、いただいたんですけれど、あの、亀田社長の奥様が、
はい、
その別にそのここに永住する必要はないけれども、はい、本当に働きたいならば、永住権を申請すれば、すぐにレバーパミット、労働許可証、すぐ取れますよって言ってくださって、はい、で、弁護士も紹介しますよって、会社の、はい、あの弁護士を紹介しますよって言って、ミスター、ゴースティンって、ゴールドスタインっていう、あの、はい、ゴースティン、さんに永住権を申請していただいたら、もう2ヶ月未満ぐらいで、
ね、今からだったら考えられないですよ。今ね、もう永住権どころか、もうビザ、何のビザでも取るのが大変なのに、もう相当じゃ2週間でね、それだけ取れたっていうのは。
そうなんです。それで、まあ、正規に働けるようになって、はい、ウェイトレスをして、それで、3年やって、たところで、その、弁護士さんが、あ、もうすぐグリーンカード取れますよって言ってくださって、あ、じゃあグリーンカードを取れて自由になったら何をしようかなと考えて、それで、まあ、レストランにしかアメリカで働いたことがなかったので、ああ、じゃあ、あの、日本食レストランにお皿を売り歩いたら、英語が話せなくても、
相手は日本人だからね。
そうなんですよ。その当時は、レストランのお客
さん。それで日本の食器にお入りになったんですか。
そうなんです。だから、もうすべては、アウトオブネセシティって必要に迫られて、まあ、自分のできることをぼちぼち、なんかあの、ドアトゥドアの、なんか、売り歩きをしたら、英語が別に話せなくても、たくさんのお金がなくても、自分のアパートに、ちょっと置いて、それで、なんか、行商したらいいじゃないかっていうところから始めたので、ここまで来るのに40年もかかってしまった。
いやいやいや、もう今はね、河野さんは、もうすべてもうアメリカのね、その、レストランにも、日本のレストランだけじゃなくて、アメリカのレストランにもずっと入りになって、それとご飯、
ソサイティを
2005年ですか、設立なさられて、はい、それからアメリカのシェフをね、その日本に送って、そしてその日本の食事を勉強させて、で、日本の食器を紹介するっていう。それ素晴らしいですよね。はい、その発想も。
やはり日本の食文化がこちらで高く評価されれば、
はい、
日系全体にとってすごくいいと思う。とてもメリットがあると思うんですよね。
そうですね。
やはり、たくさんの、アメリカ人の方々に日本を愛していただけるようになれば、はい、親日家をたくさん作ることができれば、
はい、
その、もう日系全体の、はい、まあ、商品も、文化的なことも、日系社会の、例えば私たちの、次の世代の、日系アメリカンの人たちにとっても、より良い未来が開かれるんじゃないかと思うんです。だから、何か、自分の毎日やっている仕事の中で、売って買って、それでなんとか、まあ、生活が成り立つだけじゃなくて、もっとその、やりがいがあって、
でもそれ大成功ですよね。
それは。
やっぱり川野さんと、やはりね、まあ、うちの主人も、
はい、
ベニハナっていうね、レストランをして、それでまあ、アメリカ中に醤油の味を教えたというね。ですけど、またその後、ノブさんとか、
はい、
ね、一緒に、ね、ノブさんもね、お仕事をなさられて。
そういう、やはりその、今の、日本食文化のこの浸透があるのは、ロキアオキさんや 信さんや、
信さんね、
皆さん、森本さんや、そういう方々の、そのパイオニアの方々の、ご努力の上に、現在があると思うんですよね。うん、だから。
ですけど、やっぱりね、その、後ろで川野さんみたいな、まあ、舞台裏役者じゃないんですけど、はい、そういう方がいたので、すごく助かったんだと思うんですね。
いや、でも、
ノブさんなんかは、もうね、随分もね、日本食の地位を。
そうです。
相当ね、上げましたよね。
でも、やはり、その、青木恵子さんがここにいらっしゃるから、申し上げるんじゃなくて、やっぱり、ロッキーさんの功績はすごく大きかったと思うんですね。あのエンターテイメントは素晴らしい。
まあね、日本食って言われるかどうかわからないんですけど、でも58年前なので。
そうですよね。
まあそういう意味では一番アメリカ人に受け入れられるような形で、まあ、ああいうふうになっちゃったんだと思うんですけど、ですけども、川野さんももういろんなもう有名なこのサラブリティシェフと働いて、日本食をどんどんどんどん広められましたよね。
まあでも、それは私だけの力じゃなくて、まあパイオニアの方々、それからそのご飯の、ラウンチングの1年前に、毎月、月に1回、うちでその、はい、ちょっとしたギャザリングをした時に、
はい、
ロキアオキさんとケイコさんもいらっしゃってくださって、はい、いろいろアドバイスをくださいましたよね。だから
あの時はいたのは、ロマーノ、
そうです、マイケル・ロマーノさん。
ね、マイケル・ロマーノさんいらっしゃいましたよね。
それで、マイケル・ロマーノさんがロッキーさんに、自分がブルックリンテックにいた時に、ロッキーさんが5000ドルのスカラシップをくださった。もう一生忘れませんって。おっしゃったんですよね。
そうでした。
それで、ロッキーさんはそれをたくさんやってらっしゃるから、うん、まあ、もういちいち覚えていらっしゃらないと思いますけれど、いただいた方はやっぱり一生忘れない。だから、はい、あの時のあのシーンは私、忘れられないんです、すごく。
ですけども、記憶力もとてもいいですよね。川野さん、先ほどね、もう昔からのその弁護士さんのお名前からね、全部覚えてる。私なんかもうすぐ忘れちゃうので。
私も
記憶力すごくいいです
よ。いや、でも、なんかね。
でもやっぱりそれだけ昔で受けた印象っていうんですかね。
強い。
やっぱりそれがこう脳裏の中にね、しっかりと留まってるんですね。
なんか昨日食べたものはもう忘れてるんです。
忘れますね。確かに。ね。ですけど、もう降臨っていうね、名前は知らない人がいないですからね。もう誰でも降臨。だってレストランやってらっしゃる方だったら、もうシェフの方でも、もう降臨って言ったら、私もね、うちのシェフの人に降臨に行ってみてくださいとかね、もう絶対降臨っていうのは皆さんご存知ですから、その降臨っていう名前はどこから降臨になられたんですかね。
私、11歳の時から、生け花、華道を始めて、おはら流なんですけれど、はい、15歳で、画号をいただいたんです。で、その画号が降臨なので、はい、この自分の、小さい、ゴマみたいに小さい、本当に一人のワンマン、パーソンカンパニーを始めるときに、例えば、私のラストネームか何かを使ったら、こんな、私28の半ばだったんですね、はい。で、その時は痩せてたんです。今と違って。
今でもそんなに太ってらっしゃらないんですけど。
そう、はい、あの時は45、6キロ、100パンドぐらいしかなくて、はい、年齢よりもすごく、若く頼りなく見えたので、自分がやってる会社って言ったら全然アメリカ人の方から見て、クレディタビリティがないから、何か誰も知らない、
はい、
でも本当は私の名前っていうのが、小原流でいただいた画号なんです。
で、それが降臨だったんですね。降臨なんです、
はい。
名前いい語呂ですもんね。で、アメリカの人でも覚えやすいですよね、
そうですね。なんか、キリンビールみたいなね、なんかキリンとか、すごく、短くて、覚えやすい名前が、いいって、どなたか、
でもすごいですよね。その28歳の時に、はい、それではその、このお皿を持って、
はい、行商したんです。
売り歩いたわけですか。
はい。それで、 ロッキー青木さんのところにも、もう、行きました、真っ先に。それで、ロッキーさんに、私は河野俊一のメイですって言ったんです。そしたら、ロッキーさんが、あ、河野先輩のメゴさんですか、うん、買います。
そうですか、
大してね。多分、降臨始めて、2、3年ぐらいかな、1、2年かな、その一番最初の1年はまだダブルジョブでウェイトレスしながらぼちぼち始めたので、で、1年経って 100% 仕事に集中できるようになって、だから1年後か2年後か、ある程度ちょっと体制整えてから、ロッキーさん
と。そうです。ですけどね、もうその、バイタリティは、やっぱりすごいと思うんですね。今まあ、日本もね、女性はすごいバイタリティがあると思うんですよ。男性に比べて。ですけど、このアメリカのニューヨークに来て、そして28歳の時に起業するっていうのは大変でしたよね。
うん、でも、何も失うものもなく、はい、そして何もそのアセットも、そのキャピタルも、何もなく、すごくシンプルな発想で、まあ、あるお金でちょっとだけ商品を買って、だから最初の、イニシャルスターティングマネーは2000ドルだったんです。
で、初めのお皿っていうのは、どういうお皿を
売った？有田焼のお皿。有田焼。大失敗で。
有田焼にね。
自分の好きな綺麗な有田焼のセットを5ケース、5カートン、有田の器っていうカタログを送っていただいて、で、それ、5カートン、なんか、船便で来たんですよね。それで、もう、着いた時は嬉しくて、開けて、アパートの中で並べちゃって、うわー、なんて綺麗なんでしょうなと思って、もう、でも、持ってったら、どの、日本人のシェフの方にも、こんなの使えないよ。全部、バツバツバツって。
そうっていうのは、やっぱり有田焼きってお皿が綺麗すぎて、
綺麗すぎて、
お料理があまり目立たないってことですかね。
で、それも、しかも家庭用だったんです。家庭用のギフトセットの焼き物皿セットとか小鉢セットとか、私そういうものしか見たことがなかったので、はい、業務用のカタログがあるなんて、業務用の食器があるなんていうことは知らなかったんです。お皿はレストランで運んでましたけれど。
でもそれ。カルも足りないですよね、それだと。
全然。それで、失敗して、でもまだウェイトレスしてますから、はい、失敗作は全部、アパートに積んじゃって、そしてお金は全部そこに突き込んで、時々家賃も払えなくなったりして、それで週末は本当にお金がなくて、はい、ワンダーブレッドって安い、なんか水玉模様のパッケージで、はい、なんか、白い食パンで、ワンダーブレッドっていうのがあったんですよね。はい、こんな大きくて、はい、2ドル30いくらかな。
今でも、スーパーマーケットになりますよね。あると思います、
ワンダーブレッド。
水玉みたいなね。
水玉みたいな模様で。
長いやつ、
ね。長くて
ね。
で、ほわほわしてて。
ほわ
ほわして、して、はい、白い、まあ、食パンなんですけれど、それと、ジャム、いちごジャムと、ピーナッツバターと、なんか、マーマーレード、はい、それで、しのいだりして。
ですけどね、もうそういうね、まあ苦労があって、やっぱり今のね、降臨があるんだと思うんですが、でも、やはり、これだけ続けてたということは、やっぱりいろんな意味で、その才能があられたんだと思うんですよね。
まあ、でも、多分、才能はなかったと思うんですけれど、
一番初めは本当に大変だったわけですね、やっぱりスタートの時がね。
で、うん、時々やっぱりくじけちゃって、ああ、もうダメかなとか、ああ、もうやめた方が、この先に光は見えるんだろうかって、結構何回も何回も考えたんですよ。こう暗いトンネルの中にいて、全然出口が見えないなとか。でも、そういう時に、ひょっとなんかお客様が買ってくださりすると、急に元気になって、なんか。
やっぱり頑張ろうってね。
頑張ろうって、なんかグリコの一粒で500メートル走れるみたいな感じで、そうやって、なんかこう、ちょっといいことがあって、また元気になって、で、しばらくまた、 でまたちょっといいことがあって、
私もね自分で仕事してて分かるんですけど、仕事ってだんだんと良くならないんですよね。こうかずっと低迷しててヒュッと上がって、
ね、
またずっと低迷しててヒュッと上がってね。だからそのヒュッと低迷の時が一番辛いんですよ。
そうです。
いつヒュッと上がるか分からない。
分からないから。
だから徐々にだんだんだんだんってことないですよね。
ないですよね。
だからそのヒュッと上がる時期がいつ来るのか分からないから、だからほとんどの企業の人ってその低迷してる時間が長くて、みんな途中で挫折したり、まあファイナンシャルの問題だとかで、そのヒュッと上がる時がね、そこが本当にそこまでどのくらい飽きないって言われてるけども、本当に飽きないでペーシェントでできるかっていうのが、やっぱりビジネスのそのなんていうのかしらね、こう壁っていうか、
そうですね、本当に。だからまあビジネスが大変でとかじゃなくて、やはりその自分がどこまで諦めずに辛抱強く頑張り続けられるかどうかっていうことなんだなって、そのずっとまあ立って振り返ってみると、あ、そうだったなって思うんですけれど、どうして諦めずに頑張り続けられたかっていうと、その、まあ、一応、1982年の2月1日に、会社を登録して、
はい、
それで、あ、銀行のアカウントをオープンしなくちゃと思ってた時に、ニューヨークタイムズに大きく一面で、はい、住友バンク、became world largest bank って出たんですよ。はい、すごく大きく写真入りで。
はい、
あ、どうせだったら、world largest bank でアカウントオープンしようなんて言って、まだウェイトレスしてるのに、ウェイトレスのなんかランチ休みに、One World Trade Center の90階に、のこのこ行ったんですよ。
はい、
それで、なんかレセプションで、アカウントオープンしたいんですけどって言って、その時は、そのトレードバンクだから、リーテルバンクじゃないって知らなかったんでしょ、何も知らないで、ただ行っちゃって、そしたら、応接室に通してくださって、すごく素晴らしい応接室で、自由の女神が見えるんですよ、眼下に。90階なので。
そうですよね、ワールドトレードセンターですものね。
で、次長さんの、長谷川信之さんっていう方が、出てきて、ちょっとチャビーな、長谷川信之さんが出てきて、いろいろ、質問したんです。どういうビジネスをされるんですか、資本金はどのぐらいですか、って言って、いろいろ聞かれて。で、もう、その資本金の前に、どういうビジネスをされるんですかって言ったら、ちょっと大きく言わないと、行商して歩くんですとはちょっと言えない。
ね、一軒一軒お皿をね、持っていくんではね、ちょっと、は
い。言えない。だから、はい、まあ日本から、いろんなテーブルウェアを、輸入して、こちらのレストランやホテルやデパートに販売したい。
はい、はい。
それはもう本当、なんかその時に急に思いついて、レストランだけじゃダメだと思って、なんかデパートやホテルも付け加えちゃって、その時は全然そんなこと考えてなかったんですよ。本当は日本レストランにちょぼちょぼと、お皿を行商して歩こうって思ってたんですけれど、素晴らしい応接室に通されて、アカウントオープンする。
発想が急に湧いたわけです。
急に、なんか大きいこと言わないと、まともに取ってくれないじゃないかなって思って、そう言ったら、結婚なさってるんですかっていきなり聞いたんですよ。はい、結婚してます。って言ったら、じゃあもしご主人がもう辞めて日本に引き上げようって言ったらどうするんですかって聞いたんですよ。で、それちょっと私もね、腹が立ったんですね。なんでアカウントオープンしに来てるのに結婚してるのかとかね、ご主人が帰ろうって言ったらどうするのかとか、なんでそんな個人的なことを聞くのかなって、腹が立ったので、もし主人がもう引き上げようって言っても、私は離婚してでも帰りません。
っておっしゃ
ったんです。それで、どんな小さな会社でも50年続ければ、形は絶対できると思うので、私は一人で残ってでも50年続けますって言ったんです。
はい。
そしたら、 あ、わかりました。はい、じゃあ、一週間後に、アカウントオープンできるかどうかの、その、ご連絡をしますので、やっぱりアカウントオープンするには、稟議にかけて、その、内部で、なんかこう、話し合いをしないといけないので、って言って、あ、そうですか。で、その、その結婚してるかどうかのその話の前には、資本金はいくらですかっていうのも聞かれて、はあ、もう資本金って全然ない。来週のお給料は300ドルって思って、あ、300ドルです。そのイニシャルディポジットはいくらですかって言われて、300ドルです。
来週のお給料が300ドル
だから。そうそうそう。だってもう持ち金は全部日本に送金しちゃって、全然お金なかったので、300ドルですって、もう長谷川さんも顔色変えずに、はい、そうですか。その後、
そうですか。
そんな質問があって、まあでも私は続けますって言って、でも結果的に、その、始めてみて、いつも、あ、もうダメかって、いつもそういう、なんか黒い雲が絶え間なく頭の上にやってくるんですけれど、はい、あ、でも私は長谷川さんに50年は絶対に続けるって宣言して、そのおかげで住友銀行でアカウントもオープンしてくださって。
アカウントオープンされたんですか？
そうなんですよ。
そうですか。じゃあ、今その長谷川さんね、もうすごい喜んでらっしゃるんじゃないですか？
そう、それで長谷川さん、それから1年間日本に、戻る前まで、毎週1回、私のすごく小さな事務所に寄って、ブックキーピングから、その、なんか、輸入の、コストの計算の仕方から、すべてアカウンティングを教えてくださったんです。毎週寄って。しかも、ご飯もご馳走してくださったんですよ。
やっぱり可愛いっていうのは得なんです
か？違う、いやいやいや。ね、そういう、長谷川さんの、大きなサポートがあって、それで私1年後に日本に帰られるときに、ジェフ家にお見送りに行ったんです。はい、それでお礼を申し上げましたら、いや、その稟議のときに、住友銀行は今まで日本からの、進出の大企業か、アメリカのそのフォーチュン500とか、はい、そういうところにしか融資もしてないし、取引はしてないけれども、住友も、その、現地のスタートアップの小さい会社を、サポートす、テスト的に、サポートする、必要なんじゃないですかと言ったんですって。はい、そしたら支店長さんが、じゃあ君を、長谷川くんが面倒見たまえって言われて、それで、アカウントをオープンすることになったんですけど、もし沙織さんがこけたら僕の首も飛ぶから一生懸命教えたって。
そうなんですよ。でもね、そういうストーリーって素晴らしいですよね。いいですよね。
いいです。だから、いつもそれが、40年経っても、いつも私の心の中にあって、だから、頑張らなくちゃって、一人の力でここまでやってきたわけじゃない。最初のスタートから、そういう、その、じゃあ、信じて、チャンスをくださった長谷川さんがいて、それからチャンスをくださったブルーミンデールのバイヤーさんがいて、シャグリンの、PR 会社の、社長さんがいてて、いつも、その、商品じゃなくて、会社じゃなくて、きっと、私を見て、はぁ、頼りない、こんな頼りない、こんな若い女の子。
でも一生懸命やってる姿に皆さんが心を打たれたんじゃないですかね。やっぱりそうなんですよ。結局ね、最終的には、物でも何でもなく、やっぱり人間のつながりとか。
そうですね。
それが一番ですね。
本当にそう思います。うん、物でもない、値段でもない。やはりその、皆さんの、こう、感じる心が、いろいろなことを動かして、じゃあ助けてあげようとか、じゃあちょっと買ってあげようとか。
そうですよね。そういう気持ちになるっていうのは、
ね、
やっぱりそれはこう、美徳っていうかね、そういう、ロッキーさんもちょっと違うんですが、何を知ってるかじゃなくて、誰を知ってるかって言うんですよ、いつも。 ね、だからやっぱり誰を知ってる、 何か知識じゃなくてやっぱり誰を知ってるかの方が大切って言いますよね、うん、それをずっと言ってましたね、うん、だから同じようにやはりあの、そういういい方に出会えたっていうのも、多分そのいい方に出会えたんではなくて、あのね、お人柄で、沙織さんのお人柄で、そしてその、なんていうのかな、人の心をやっぱり動かしたっていうのは、それも一つの、うん、あの、大きな原因だったんだと思いますよ。
はい、
うん。私たちもそうじゃないですか。
そうですよね。
やっぱりすごく一生懸命、一生懸命やってると、うん、なんかもう助けてあげようっていう気持ちになりますよね。
なりますよね。だから今、振り返って、今私が28歳の若い女性を見たら、もし同じことをやってる誰かがいたら、はぁ、なんか、あの、なんかしてあげたいなって、きっと、思いますよね。
そうですね。ですからやっぱりあのね、あの、まあ、いろいろと学ぶところはたくさんあるんですけれども、本当にその、やっぱり一生懸命やってる姿、そして、それがあの、人の心をこう掴んで、そしてやっぱり今の降臨のね、ビジネスにつながったっていうのも、半分ぐらいはあるのかもしれないですよね。
あの、まあ、本当に、あの、こんなことが、あり得るなんて、私にとっては夢のようなんですね。だから、うん、やはり、あの、きっと神様がいつも見てらっしゃるから、あの、私は別にそんなリリジアスではないんですけれど、でも、そんなに多くの方々に助けていただいて、ここまで来れたので、やっぱり、あの、今頑張ってらっしゃる若い方々とか、はい、それから、あの、自分の母国をプロモートするのはとても幸せなことですよね、私たちにとって。
そうですね。
やっぱり自分の母国の繁栄があって、私たちの、なんか、今のこのアメリカでの
ポジションがね。
ポジションがね。ある。
ね、そうですよね、うん。やっぱりあのね、こういうこと言ったら、まあ、本当のことだと思うんですけど、やはりあの、日本人に見られたいですもんね。
そうですね。
やはりね、なんかどっかの国のね、あの、アジアの人もいますけど、でもやはり日本人として見られたいっていうのは、ね、やっぱりそれだけ。ねえ、やっぱり日本の人たちがこれだけ頑張ってきたっていうのもあると思いますよね。そうですね。
例えばタクシーに乗って、あの、何、どっから来たのっていう会話になって、ジャパンって言ったら、おトヨタはいいねとかね。
そうね。I love Japan とかね。
I love Japan とかね。
I like sushi とかね。
そうそうそう。
そういう、やっぱりそういうふうに言ってくれると嬉しいですよね。あの、日本に帰ろうかなと思ったことってはないんですか？
ないんです。一度も。
あ、一度もないんですか？
一度もないんです。一度も引き上げようって。思ったことは一度もないんです。
あ、そうですか。
全然。
うん、やはりこのニューヨークの、こう、合ってたんですね。あのね、今日はね、本当にもう、あの、いろんな貴重なお話を伺って、もっと先のね、この次の先も聞きたいところなんですけども、あの、これからもね、あの、元気で、
はい、
ますますね、お若く、ますます、はい、発展、降臨をね、発展させてくださいね。
はい、ありがとうございます、
ね。日本を代表するね、この日本から本当においでになられて、このニューヨークの中では知らない人がいない、降臨の沙織さん、沙織さん。はい。
そんな。
よろしくお願いいたします。
そんなもったいないお言葉を、あの、恵子さんからいただいて、とても、あの恥ずかしいけれど、あの、ありがとうございます、はい、引き続き頑張ります。
はいはい、今日は頑張ってください。川野さん、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。はい、どうも。はい。